FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日は静岡市危機管理統括官という、これは、私たちにとって日頃のもう安全を守ってくださっているという大事な方なんですが、海野武元さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。危機管理ですもんね。
そうですね、
どんな組織になってるんですか？
そうですね、今静岡市の場合は危機管理総室というのがございまして、
はい、
まあ、この中に防災対策課っていうのがございまして、その中に係が4つございましてね、災害起きた時の対策の係だとか、防災無線だとか、そういうやつの施設係と、あとはそういう計画ですね、結構いうのもやってる政策係、あとは総務係ということでお金のこととか、まあ、補助金の関係をやってる、そういう部署でこう構成されてます。
はい、考えてみたら、防災とか危機って言っても起こる前のことと起こった時のこととその後のことと全部関わってくるわけですもんね。
そうですね、範囲が広いです。今できることは、これから起きないようにする、防災の方ですね、そういうところがやっぱり重要かなと思ってます。
はい、これ静岡市としての組織の体制っていうのは変わってきてるんですか？
そうですね、昨年までは危機管理総室という名前だけだったんですけど、その中にですね、課を一つ設けて、実際その課として一つにまとまっていこうっていうのが、今回のちょっと改正っていうかね、内容的にはそう変わりませんけれど、そんな分があります。で、特にその津波の関係とかね、そういうのも今までは特出しでやってましたけれど、
特出しと言いますと、
津波の避難タワーとかね、こういうのが、今年、目処がついてきたよというところでですね、そういう部分で、そういうところも普通の施設と同じような扱いをしていきましょうよということで、だんだんこうやっぱりシフトしていく部分がね、いつまでも同じところでっていう形ではなく、新しいところ、広く目を向けていこうというようなところですね。
危機も様々に私たちの社会の中で変わってきているってこともありますよね。
そうですね、危機って言えば、リスクですんでね、全てにおいて、例えばその情報漏洩なんかもありますし、あとは本当に災害のもありますし、学校の問題もありますし、いろんなところのリスクっていうのはあります。そういうものについてね、一つ二つどうしたら防止できるのか、こういうのも一つずつ考えていかないとならないし、でよく備えあればね、憂いなしというようなことがありますけどね、なかなかそれがね、憂いがないと備えがないっていう備えがね、
分かります、
それっていうのがありますのでね、
日々の生活の中でね、
ですからそういうところの失敗だとか、そういうのはね、次につなげていこうということで、必ずね、それがもうネガティブだけじゃなくて、これからそのポジティブにそれをじゃあどうしたら防げるかっていうのは、そういうのもね、合わせて、防災も含めてですね、考えていかなきゃなんないなと、そういうような、
この災いっていうのは、その自然災害だけじゃなくて、こう人災難って言われるものもあったり、人由来のものもあったりとか、あるいはその時代によるものもあったりとか。
そうですね、
様々ですもんね。
災害においてもね、その人災っていうか、事故みたいのもね、大きい事故、昔地下街のね、ガス爆発なんかもありましたけれどね、そういう部分もありますし、そうじゃなくて自然災害、大雨であったり地震であったり、自然がねどういうふうになるか分かりませんけれど、でもなるべくその想定を大きく持ってですね、そこまでないだろうと思うぐらいまでこう想定を広げた上で考えていくっていうのもね、一つの方法かなと思ってます。
宇野さん、守備範囲が広いですね。
いいです。防災っていうのはね、本当にみんなのやっぱり安全、まず安全で、安全をもとにしてやっぱ安心をね持ってもらうっていうのはやっぱり一つの職務だと思ってますんでね、そこら辺は言うは簡単ですけど、やるのは大変だなっていうふうに実感してるところです。
いや、もうすでにそういう思いを持ってくださってるってことが市民としてはありがたいですけれど、この春から危機管理統括官として就任してらっしゃいますが、その 東日本大震災の時にもいらっしゃった、一時期防災室にいらっしゃった。
そうですね、うん、防災、対策課というところにいまして、まあ、ちょうど年度末の時期だったんですけれど、特に、静岡市はやっぱ政令指定都市ですのでね、仙台市への応援ですけどね、物資すぐに物資調達しまして、トラックで仙台市の方に送って、その後人もですね、
はい、
派遣をさせてもらったところです。
うん、
まあ、うちの方も本当に何日か寝ずにね、そういう対応をしましたけれど、被災地の方はねそれよりも火にならないほどね大変だったのかなと思ってますので、 うちは応援した方なんですけど、この受援をね受ける時にも、はい、そこら辺のところやっぱこう肝に銘じた形で動いていかなきゃないと思ってます。
で、今は皆さんがいてくださって私たち一つ安心って思いますが、同時にだからといって同じこの静岡市に暮らしているから、危機管理室の皆さんも一緒に、まあ、被災をするという状況になるわけですから、
ね、
このことも考えなきゃいけないですもんね。その2011年の時はもう職員がほぼいなくなってしまったような行政の地域もありましたよね。
そうですね、実際うちの方もですね、計画なんか作ってる時にやっぱりみんなが参集できるようなね、
うん、
状態で計画作っていますけれど、実際上被災する方もいますし、まあ、交通手段がなくてですね参集できない方もいますので、ね、
そうですよね、行きたくてもそこまで行きつけないってこともありますよね。
そうですね、ですからそういう部分だとか、うん、あとは24時間続けて働くことできませんのでね、途中でこう交代するとかね、はい、そういうようなのもこう含んだ上でですね、うん、今そういう見直しをしてほしいということで指示もしているところです。
あ、じゃあ新たにまた組織も刷新され、新しい考え方も入れというふうにいつも変わってるわけですね、時代に合わせて。
実際上ね、訓練だけですと短期間で終わりますけど、うん、本当に災害の大きい災害の対応の時には本当に1ヶ月2ヶ月っていう長丁場になりますのでね、やっぱりそこら辺で職員がここで倒れててもしょうがないんです。ですから、まあ、消防とか警察なんかがこういう勤務の体制をねどんな時でも維持してますけれど、ああいうような形のものをね取り入れられたらなと思ってます。
そうか、そういう意味では静岡市の一部署ではありますが、それこそ警察とか消防とかその他の団体とかいろんなところと連携もしないといけないわけですね。
そうですね、はい、当然そういうような静岡市ですのでね、県、あとは自衛隊、
あとは自衛隊、
そうですね、うん、あとは警察、まあ、消防もね静岡は消防ありますので、はい、まあ、そういうところは全部こう連携して動けるような形の、まあ、顔つなぎは本当によく ね、一番あるのはやっぱ顔の見える関係づくりってことでですね、うん、まあ、よく言われますけど、まあ、いろんなところで顔つないでおけば電話一本でもね相手の顔が見れると、
うん、
そういうような関係づくりがまず一つだと思ってます。
うん、
で他都市のね防災のそういうトップの方ともやっぱり顔見知りになってですね、つないでいくことによってやっぱり一つ一つがねうまくいくのかなというふうに考えてますんで、
うん、
そういうところも務めの一つかなと思ってますんで、
まあ目配りが大変ですよね、そうなるとね。まあ、ライフラインであるとかその他 その民間業者もみんな関わってきますもんね。
そうですね、特にライフラインの方はね、まあ、大体こう地面に埋まってるものが今多くなりましたのでね、
はい、
昔みたく電線が必ずも上を通ってるばっかではなくて地面を通ってる電線も多いですし、水道管もそうだし、
そうですね、
ガスもそうなんですけれど、まあ、そういうところでね早く復旧ができればいいなということと、あとは、まあ、そのライフラインに、倒らずにね、うん、その3日間1週間はねやっぱり自分で蓄えをしておくと、そういうようなこともね昔から静岡県静岡市この辺に関しては進めてきてますんで ね、
そうですね、防災先進県とか言われてましたからね。
そうですね、まあ、東海地震の頃から、まあ、40年ぐらい経ちますけれどね、うん、だんだんその意識がね薄れてきてるのも事実ですのでね、
はい、
まあ、他のところの状況を見てね、またみんながこう蓄え備蓄、あとは地震のこう倒れないようにね耐震化を図るだとか、
うん、
あとはよくね家具で怪我したり命を落とす方いますのでね、家具の固定とかね、
うん、
それ身近なことからこうやってっていただく、そして3日分の食料飲料水は自分で確保していくと、こういうのが本当にこうやっていただきたいなっていうところです。
はい、 大野さんの話聞いてるとなるほどとうなずくことも多いですし、とてもね力強い方なので、なんか少し安心しながら備えようなっていう気持ちになってくるんですけれど、まあそんな大野さんがじゃあどんな風にこの静岡で育って何を思ってきたのかというところを次のコーナーで伺わせてください。FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市危機管理統括官の海野武元さんにお話を伺っています。海野さんはもう根っからの静岡っ子で。
そうですね、
はい。静岡の八ツ山の近くの。
そうですね、はい、
お生まれだそうで、はい、いい場所ですね。
そうですね、自然もありますし、まあ、最近ちょっとね、ゴミゴミしてるような感じも受けますけれど、小さい頃はそんな感じじゃなくて、特に八ツ山なんかは、
はい、
もう自分の遊びのエリアとしてね
砦があったって感じですか。
そうですね
あ、じゃあ小さい頃のその幼馴染の皆さんとの遊び場は八ツ山。
そうですね、本当に小さい頃は、まあ、うちの近所のね、路地とかそういうとこだったんですけど、小学校ぐらいに入りますとやっぱり同級生も八ツ山の近辺に住んでる方も多くてですね、
はい、
一緒に遊びに行くときに八ツ山を通って行ったり、八ツ山冒険してみたり、そんなのをやってた記憶があります。
低い山ではあるんですが、いろいろ植生も豊かであったりとか、あるいはその割となんて言うんでしょうか、東西に長いっていうのかな、ね、橋置きのようにポンと置かれたようなね。
そうですね、
山の形で、面白いですよね。
そうですね、古墳だっていう話もありますしね、
うん、
八ツ山古墳で、まあ、清水公園、清水山公園ってですかね、公園から、まあ、愛宕山まで八ツ山で、ま
あ、はい、ね、そうですね、
高さはね108メートルって聞いてますけど、途中に鉄塔があった
りね、ありますね、
途中竹林なんかもありますしね、茶畑も、はい、小さい頃たくさんありました、
でも隅から隅まで全部ご存知なんですね、八ツ山のこと。
そうですね、小さい頃は本当に1週間のうち3日ぐらいはこう八ツ山で遊んでたっていう記憶がありますので、
じゃあ、体も丈夫な子供だったでしょうね
、そうですね、体だけは丈夫で、
秘密基地はあったんですか。
基地はありませんけれど、まあ、八ツ山登るときにはまあいつも登り口とね、同じところに戻ってくるわけではありませんので、
あ、そうか、向こう側に降りたりとか、
ですから自転車を引きずりながら八ツ山登ったこと何度もあります。
自転車を持ったまま山を登っていくんですか。
登っていくんですね。
今は割合整備されてますけれど、海野さんのお子さんの頃っていうのはどうだったんですか、八ツ山の。
八ツ山はこう、まあ、道は狭いですよね、はい、ですけれど、まあ、茶畑があって、まあ、茶畑もきれいに刈ってありますんで、まあ、肌に触れてもそんな痛くはないし、で平らなところは自転車焦げますし護国神社の方に抜けるときにはね、自転車持って護国神社の方からうちへ
自転車で行って、また回って
帰ってくるとかね、そういうこともやりました。
もう登るときはまだいいですけど、降りるとき大変じゃないですか。
そうですね、特に三松の方に抜けるときは階段ですんで、はい、そこはね乗って降りることできませんので、本当に逆向きで後ろ向きでね引きずりながら階段をね一つずつ降りるような状況です。
へえ、じゃあこれ聞いてる方でやったやったっていう方も中にいらっしゃるんですかね。
いると思いますよ、
面白いですね。八ツ山の周辺もまたすごく特徴があって、今清水さんとか五穀神社っていうお話がありましたが、はいはいはい、北側の靴の屋側に行きますと、またそのなかなか歴史のある由緒正しいお寺もあったりとか、
ね、あっちに行くとよくね三松のお寺って言って蓮華寺っていうお寺ありますけれど、はい、そこのところもねかなりこう由緒も正しくって、入る時の門も立派な門があってましてね、
はい、
あそこ幼稚園ですか保育園ですかね、ありますけれど、特に大きいイチョウがあって、そのイチョウがこう葉っぱがね落ちたところをこう踏んで歩くのも結構楽しかったような記憶ありますけれど、
お寺さんの中もじゃあ遊び場だったんですか。
そうですね、 寺の中には今は池がねあって、コンクリートの池になりましたけど、うん、昔は本当にバスクリーンのような色の池がありましてね、
グリーンの、
そこにイモリがたくさんいて、そのイモリ取ったりしましたけれど、
赤ハラってやつですか。
そうですね。
あ、
だからまあバケツ一杯取って、
そんなに、
うちに置いといておいたら、まあ、みんなこの吸盤でね登ってって、うん、朝になるとみんなどっか行っちゃってるんですよね。
案外でも可愛いですよね。
まあそうですね、
私は好きな方だからかな。
よく見るとあんま可愛くない。
そうですか。怖かったですか。
まあ怖くはないですけど、
あ、でも怖いって言えば山なんて言ってお寺なんて言うと怖いこともあったんじゃないですか。
実際そのお寺でその怖い思いっていうしたことはないんですけれど、うん、まあお寺の中にね、まあ、そのお墓とかあるとやっぱり子供の頃はね、はい、怖いなっていう気はしますけど、うん、まあだんだんね年を取るとだって、まあ、お墓も別にその怖くないんですけれど、うん、自分が見えないもんがね見えたような気がしたりしてね、そういう意味では怖い思いをしたことありますけれど。
お嬢さんたちに怒られたりしませんでしたか。
そうですね、そういうお寺でね悪さしたことはないんですよ。
お利口さんだったんですね。
お寺はやっぱりね、お寺っていうところで遊ぶところはだいたいこう他の場所でね、うん、遊ぶっていうところ、今にしてみればメリハリがあったのかもしれませんけれど、うん、まあ、
その車の社会になって一時ね、あそこの八つ山にトンネルを通したらなんて案も出ましたけれど、まあそのままでいてくれて市民としては良かったなって思うんですけどね。
あの話は私が子供の頃からありますので、
う
ん、
そうですか。
多分もう50年ぐらいそういう話が多分あるのかなと思いますけれど、よそから引っ越してきた方はねちょっと行くに不便だねっていうようなのありますけれど、私なんかもう生まれた時からもうそういうもんだと思ってますんでね、そういう不便は感じてないですけれど、まあ、そういう人もいると、いるにはいると思います。
もうしっかり地元に根ざして生きてるんだなっていうのが八津山の話でもわかるんですが、宇野さんその他にも子供の頃冒険に行った場所ってあるんですか。
そうですね、冒険っていうと探検みたいな形でね、はい、流通センターっていうところがありますけれど、うん、昔ね沼のばあさんっていうとこありました、ね、
浅又沼という、はい、場所、沼上の方に、
そうですね、うん、あそこのところはまあ本当に心を決めてね探検に行ったという
巴が整備されてますけどね。
そうですね、巴が、うん、の川の、まあ、縁に土手沿い土手道みたいなのがありまして、そこをまあ当然自転車じゃないといけなくてですね、自転車でやっぱ行くんですけれど、やっぱりもう本当に未開の沼みたいな形でね、食用ガエル取ったり、あとはそういう魚も釣ることもできたんですけれど、行き帰りがやっぱりね怖くて、で帰ってきた時にほっとしたっていう感じで、ね、本当にあれですね、冒険っていうか探検っていうかね、やっぱそれは一人で行けなくて、やっぱり何人かでね、心を決めてね、行った思いがあります。
どうする、今日は行くかどうするかと、
そうですね、何日か前からもう決めていかないと、そういう気持ちで行かないとなかなか、今だとね車でさっと行けますけれど、その頃はもう本当に探検というかね、本当にこう命がけっていうつもりで行ってましたね。
いや、それは素敵な少年時代ですね。
そうですね、今考えるとね、今の子供さんはそのやっぱりその危険と隣り合わせっていうのがね、やっぱり親の方も承知しないし、やっぱり危険なものはみんな除去しようとかね、そういうところで楽しみがね、こう本当の楽しみがね少なくなってきたように感じますんでね、できればね、今少子化って言われてますけど、まあ、子供がねもう本当に楽しめるところ、この心から楽しめて将来にこう残るようなね、楽しめるようなところがね増えるといいなと思ってますけど。
そうですね、この静岡なんて遊べる場所天国のようにありますもんね。
そうですね、まあ、普通のねアミューズメントっていう意味ではあるんでしょうけど、そのアドベンチャーっていうのがね、その本当のアドベンチャーっていうのがねこう薄れてるような感じがして、ねそこら辺もこうあるとね、将来的にこう思い出として残るし、またその子供、今の子供がまた大人になった時に子供にこんな冒険したよというの話がねできればまたね、違ってくるのかなと思いますけどね。
そうですね、この静岡愛の中で、静岡の危機も管理してくださっているという海野さんです。この後も引き続き伺っていきます。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市危機管理統括官の海野武元さんにお話を伺っています。海野さん、子どもの頃のね、冒険話もしていただいたんですが、子どもたちにも味わわせてあげたいという話が出ました。実はそのアウトドアでの経験というのが防災で非常に役に立つってお話もよく聞きますよね。 あるものでいろいろ自分たちで火を起こして、例えば何か作るとか、少ないお水で全部間に合わせるとか。
そうですね、当たり前ですけど、その災害時には何でもかんでも手に入るわけではありませんのでね、まあ代替できるもの、特に食べるもの、飲み水、あとはトイレの関係ですよね。そういう分を、日頃からね、これだったら代わりにできるよと、よく今トイレもね、こうゴミ箱の中にこうかけるだけでね、トイレに使えるようなの、消臭剤もついたね、そういうのもこう売ってますのでね、そういうのも用意しておいて、いつもいつも使うわけじゃないですけれど、いろんな一つのものがね、いろんなものに使えるということでね、考えておいていただけるとありがたいなと思っていますけど。
知恵と工夫ですもんね。
そうですね、当たり前ですけどね、そのためのトイレをね、なかなか用意するっていうのも、
無理ですよね。
そうね、考えられませんのでね、やっぱりそういう、じゃあペール缶ならペール缶、トイレになることもできますし、よくそういうのもね、商品として売ってるのもあるんですよ、そのペール缶の上にこう便座みたいのがね、ふただけすれば、とりあえず使えるよとかね、そういうような部分もありますし、飲み水にしてもね、普通の水、煮沸した水だとすぐ腐ってしまいますけど、水道水だと塩素入ってますので1週間ぐらい持ちますんでね、そういうような水道水をこまめにできるんであれば1週間ごとにね、交換していけば、別にペットボトルの水をね、ずっと補充しなくてもいいのかなと思いますけれど、そういうようなね、工夫っていうかね、知恵を使ってね、万が一に備えてもらえるの、本当にうち私の方としてはありがたいなと思ってますけど、
そういうアウトドア用品とかキャンプ用品とかがそのまま使えたりもしますから、そういうものを上手にこう楽しんで生活の中でいつもが、毎日が楽しみが訓練にちょうどなってるっていうといいですよね。
そうですね、特にね、その車、熊本地震の時も避難者の4割はね、車中生活を送ってたっていうところがありますけれど。
そうでしたね、その避難場所で皆さん入ったけれども、やっぱそこでは暮らせないというので、車で入って戻られたっていう、
今も最近はね、背の高い車とか、RV とかね、SUV の車で、背の高い車、ワンボックスもそうですけど、そういうところですと、天井も高いし、エコノミー症候群になりにくいということでね、そういうのもあります。で、特にその今こう道の駅なんか行きますとね、道の駅で宿泊してるその車中泊っていうのがありますけど、そういうの車中泊グッズなんかもね、いつも車の中に入れとけば、万が一の時にね、そういうところも使えるのかなと思ってますので。
そうですね、私たちその学ぶところはいっぱいあるし、それを楽しみながらできるということもできるんですが、今お話でこう私たちがすぐ防災っていうと、もう地震って思いますけど、地震だけではないっていうところも考えないといけないですよね。
そうですね、静岡の場合はかなりね、その山も近くにありますし、大雨が降りますとね、山崩れですね、土砂災害も危険もありますし、川もたくさんありますので、最近は治水良くなってきていますけれど、やっぱり水のたまるところっていうのはね、よく内水って言われますけど、川じゃなくて水が溜まってしまう、そういう部分っていうのもね、ありますのでね、十分ね、雨の日、気象情報にはね、十分注意していただきたいなと思ってます。特にそういう情報なんかは最近はですね、気象庁の方も危険があればもうすぐにですね、
注意
報を、
ね、
警報も出しますのでね、それで実際その警報で聞き流すんじゃなくてね、警報だからちょっと考えてこうよと、例えばそう準備するものとかね、そういうものを用意しとこうっていう、そういうような気持ちに、なってもらえると いいなと思ってますけど。
そうですね、今はいっぱいそうやって細やかに情報を出したりとか準備もしてくれているので、受け取った私たちがどうするかっていうことをもう考えなきゃいけない時代ですね。
本当にね、その、まあ、避難勧告一つとってもですね、まあ、私大丈夫でしょっていうのもあるし、本当にうちで大丈夫なうちもありますけれど、はい、ちょっとね不安があるんであればもうすぐに避難をしてもらうとかね、すぐにこう雨の場合だったらすぐに2階に上がってもらうとかね、まあ、防げることは自分で、ね、やっていただくという、まずよく自助って言いますけどね、自助を、まあ、強化してもらうっていう、これがやっぱり、私の方としてのお願いになります。
そうですね、出てきた情報をどう受け止めてどう行動するかっていうところに今度はかかるわけですからね。で、まあ、戻ってしまいますけれども、東海地震を言われて防災圏と言われてきましたが、南海トラフを震源とする地震という情報の出し方に変わって、今度はそれぞれその施設、病院であるとか学校であるとか、そういうところだと、あるいは働いている事務所、会社であるとか、じゃあどういうふうにその情報を生かそうかっていうところにまだなかなか落とし込めてはいないですけど、これもじゃあ早めに本来は決めた方がいいっていうことですね。自分たちそれぞれが決めた方がいいわけですね。
そうですね、この間のね、大岡小学校の判決もありましたけど、やっぱりその地域性だとかね、まあ、地域性っていうのはその地理的な問題だとかそういうのがありますのでね、それはやっぱりその全体のゼネラルルールで動かずですね、やっぱそのゼネラルルールを踏まえた上で、はうちのところだとこれこういうところが危ないよというのが気がつけば、それに即した形でね、自分ちのその避難行動計画みたいのをね、そんな大それたものじゃなくてもいいんですけど、こうなった時にはこうしましょうと、こういう時にはこういうとこから情報を得ましょうよと、そういうようなね、日常のそう、まあ、取り組みをね、続ければ、まあ、今後もね、何かあった時に、他の災害の時にも使えるのかなと思ってますね。
今日は大事なお話もしていただきました。そして静岡市の豊かな自然ということもね、だからこその両方があるんだというところもお話伺っていてね、楽しかったんですけど、まあ、日々危機に面した時のことを考えるというのはなかなかストレスも終わりの仕事かと思いますが、ぜひまた静岡市の皆さん、宇野さんはじめよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
もちろん FM ハイでもね、情報を皆さんにもお出ししてきますので、また一緒によろしくお願いいたします。
お世話になります。よろしくお願いします。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市危機管理統括官、宇野武元さんにお話を伺いました。FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブの協賛でお送りしました。